というわけでビギンの島袋雅さんを招きしました。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。
先日、はい、初めてのソロアルバム、
そうなんですよ、
55RPM 発売になりました、
はい、ありがとうございます。
初めてのソロアルバム、
そうですね、ビギンでデビューしても34年なんですけど、
はい、
まあ、34年の、ね、音楽人生において初のソロアルバムです、
はい、それは今まで出さなかった理由がある？
いや、なんていうんですかね、出さない理由はないし、
はい、
出すっていう理由も全く思いつかなかったんですよ。
出す理由が思いつかなかった。
そうですね、自分がこう歌とかを歌うっていうことを想像したことがなかったので、今までだからずっとビギンに いても、
はい、
ね、もうやっぱり被害者っていうボーカリストがいて、
はい、
歌ったとしてもなんかアルバムの中の一曲みたいな、
はいはいはい、
イメージのボーカリストとしての立ち位置だったので、
はい、
だからなんか自分がまさかこんなにね13曲も、はい、歌入りのアルバム作るとは思ってもみなかったですね、は
い、いつ頃からやってもいいかなって思うようになったんですか？
多分まあ、コロナ禍2021年に、
はい、
ちょうどオレンジレンジの、はい、ナオトとヒロキとうちで飲んでたんですよ、
はいはいはい、
その時に2人からマサルさんソロアルバム出せばいいのにみたいな、なんか面白いのできそうみたいな
はいはい、はい、
まあ、ちょうどその時海の声も歌ってたりとか、
はい、
ね、楽曲を提供させてもらったりとかっていうの結構やってたの知ってたので、
はい、
でなんかやればいいのにって言ってもらって、
はい、
でそれでいやオレンジレンジがプロデュースしてくれるんだったらやるよみたいな、
あ
本当にこう軽いノリだったんですよ、
はいはいはい、
したらやるよみたいな、プロデュースしますよみたいななって、でその話の流れからまあ、ミーシャの友達多いんで、
はいはいはい、
もういろんな人に声かけて、一曲一曲やってもらうっていうのどうですかみたいなアイデアが
2
人からあって、
はいはい、
あそれ面白そうだなっていうのがきっかけなんですよ。
あ、なるほどね。
でもしかしたら、オレンジレンジのメンバーと飲んでなかったら今日ここに座ってないかもしれないですね
あ、はい、海の声が出た時にあれがまあヒットした時に、
はい、
ソロやらないかっていう話は当然あったでしょ？
いや、なかったんですよ。
なかったんだ、
はい、で、まあ、ビーンの中でも僕が歌ってるんですけど、
はい、
その時も実は断固として断ってたんですよ。
あ、断ってた。
まあ、ちょっと海の声が話題になった時に、
はい、
まあ、もちろんもうビギンでもやりましょうみたいになった時、
はいはい、
俺も A 社が歌うもんだと思ってたので、
あ
それ A 社からいやマサル歌ってみたいなそしたらやっぱりこうビギンの代表曲になった時に、
はい、
ライブとかやったら結構ね、アクセントになる色もつくし、
はいはいはい、
だからマサル歌えみたいになって、
はい、
いやもう俺断固として無理無理無理ってずっと断ってたんですよいざ蓋開けてみたらお前かいみたいな思われるんじゃないかなと思って、
あ
ーボーカルじゃないんかいみたいな、
はいはいはい、
っていうイメージだったんですよ。
なるほどね。
そしたらちょうど那覇のバーに行った時に、
はい、
イーグルスのライブがの映像が流れてたんですよ、
はいはい、
そしたらそれ見た時にもういろんなやっぱりメンバー全部って全部しかも全員がヒット曲持ってるみたいなぐらいな感じじゃないですか、
はいはい、
それを見た時にあ歌ってもいいのかなって逆に思えたんですよ。
なるほどね。
でそれで A 社にすぐ連絡して、じゃあ歌うねっていうのでやったぐらいなんで、はい、なんか本当にそこからまだソロにはこう結びついてない感じですね、海の声からは。
そうか、直人さんとひろきさんがやっぱ大きいですね、その存在が
大きいです。やっぱり沖縄のね音楽の後輩の力は大きいですね。
なるほどね、
はい、
でもまあこれだけの、まあ、曲も面白かったんですけど、この顔ぶれが面白かったですね。
そうですよね。もう今こう実際にこう自分で見てみてもあなんかすげえ豪華だなって思います。
曲はでも割とすぐ集まったんですか、この今日は明日のイエスタデーとか。
今日は明日のイエスタデー僕がこれは書いた曲なんですよ、
はい、ですよね、
うん、で何 曲は実は最初の始まりのギターリフが、
はい、
もう10年ぐらいずっとなんかサウンドチェックのたんびに、
あ
エレキのチェックするときにステージ上でなんかこれ弾いてたんですよね。10インカチで
16っぽい感じのね、はい、
でなんか結構高いとこから低いとこまで使うんで、なんかギターのなんか あのサウンドチェックには結構向いてて、
あ
でそれでなんか いつか曲作れたらいいね、このリフで作れたらいいなぐらいだったんですけど、
はい、あ
なんか今回だからまさかね自分のソロで出すとは思ってなかったですけど、
あ
なんかやっぱり一発目、あギタリストのアルバムだなって思ってほしいなっていう願いを込めてとか、はいはいはいはい、
あ、
それでこの曲から入ったって感じですね。
もうやっぱりソロでやるんだったらこの曲で始めなければいけないみたいなものがあった。
まあ、あの出来上がってからですけどね、あの、まあ、はい、13曲揃った時に、いざあの曲順どうしようと思った時に、
はい、
やっぱりギターのカッティングから入りたいなっていうので、
はい、
まあ、この曲になったって感じですね。
ブルースもちゃんと聞かせてますしね。
そうですね、ありがとうございます、まあ、ハナスプリングのボーカル歌もすごいし、この曲は、
はい、
最高です。これもう僕一回こう宮古島 の、
はい、
あのフェスかなんかで、
はい、
彼女見てステージで、
はい、
すっげーって思って、それでファンになっちゃって、
あ
でそれでこの今日明日のイエス世代ができた時に、
はい、
あのどうしてもサビでハナスプリングの声が欲しいなっていうので、もうこれも直談判して、
あ
もうインスタかなんかの DM で俺お願いしますってして、
あそうなんだ、
まあ、2,3 回は会ったことあったんですけど、
はい、
だからもうね、花ちゃんも心よく引き受けてくれたから、それは嬉しかったですね。なんか、
そういうあの、まあ、それぞれの曲でこう被れが違ったりしてるんですけど、向井沢と渡るさんっていう、はい、まあ、この方は八重山の人なんでしょ
う。そうですね、今
白穂の出身な
の、はい、で今あのビギンのツアーでもベース弾いてるし、はい、あとビギンのレコーディングも彼が渡るが撮ってますね、レコーディング。
なるほどね、
はい、
そういうで江川源太さんは、
源太さんはあの今宮古島に住んでて、
あ宮古島に住んで、
はい、
元デラルス、
そうですそうです、元受け座デラルスですけど、で源太さんのパーカッションがめちゃくちゃ好きで、でこの今日明日のイエスタデーってドラムは打ち込みなんですよ、
はい、
アタルが打ち込んでくれたんですけど、
はい、
でこの打ち込みにもう源太さんのグルーヴが入れば絶対こうちゃんとリズムがこう ビートがこう転んでいくなっていう風に思ったんで、
はいはいはい、
もう宮古島から呼びまして、
宮古島から呼んだ
大先輩を叩いてくれと言って、2テイクか3テイクで終わりました。
でコーラスのユウさんは、まあ、あの
D51
ですもんね、
はい、
タピオカとパンケーキ、これはもうあのその2人、
はい、
オレンジレンジの2人が関わってる曲で、
はい、出だしもアルベルトに、
はい、
あの
プロログ白馬さん、はい、
ディアマンテスのプロログ行ってもらったり、
最
初だからこうあのナオトにあのマサルさんとかチルっぽいことを やりたいって一緒にあのオレンジレンジでもなかなかやらないじゃないですか、
はい、
でチルっぽいことやりたいって言われた時にどういう曲がいいんだろうなって結構自分で探ってたんですよ、
はい、
でその時にちょうどあの車走らせてたらカフェがあって、
はい、
でカフェにタピオカありますって書いてたんですね。それ見て今時タピオカでお客さん呼べるって思っちゃって
今時ね、はい、
でそれでそれふと思いながら通り過ぎて、
はい、
したらなんかふと寂しい返すかわいそうな気持ちになって、
はいはいはい、
タピオカってこんなにもてはやされてたのに、今誰も見向きもしないなってかわいそうやなと思って、
はい、
それでタピオカの気持ちになって曲を書いてみようと思ったのがこれなんですよ。
あみんな僕のこと忘れてしまったの
とか、
そうか、う
ん、君は、でだからどこかで君は今日もどこかで誰かを待ってるのって、だから、
はい、
タピオカなんて顔の結構行列だったりしたじゃないですか、
はいはいはいはい、
だから違う行列に並んでるのかなとか、あの写真を頬を寄せて写真撮った日から何年経っただろうかとか、
はい、
それでも僕はここで君を待ってるよみたいな、
はい、
もう一度振り向いてくれたらお願いコールマイネームみたいな、
はいはいはいはい、
っていうこのタピオカの目線の恋の失恋の歌なんですよ。
ああなるほどね、はい、そういうあの詩の書き方、タピオカにこう気持ちを、はい、まあ、あの託して、
うん、
タピオカの気持ちで書くみたいなそういう詩の書き方っていうのは今まで知ってるんですか。
いやー知ったことないですね。
ああそれ結構すぐ書けたもんですか。
あ意外と歌詞はあの、やっぱりすごいストレートなんでメロも歌詞も、
はいはいはい、
でそんなにこう長い歌でもないので意外と、まあ、タピオカ目線っていうのだけ決めた瞬間からさささっては書けましたね。
あははトロピカルとポップバラードみたいな感じですもんね。
ありがとうございます。
でこの白間さんのあのディアマンテス、
はい、
このスペイン語のこれはその曲できてから頼んだ。
そうちょうどレコーディングスタジオ、オレンジレンジのレコーディングスタジオに行って、
はい、
でヒロキにも曲聴かさないといけないんで、
はいはいはい、
僕が仮歌を取りに、仮歌と仮ギター を取りに行ったんですよ、はい、でそれで取った時になんかイントロになんか欲しいっつってお願いして、
はい、
どうなんかねあのインチキスペイン語みたいな感じと日本語が混ざったようなこの、この例えばタピオカの気持ちを歌った歌ですみたいな感じのことを、はい、あのプロローグ的に入れたいなっていうふうにナオトに言ったら、
はい、
あそれ面白いですねみたいになって、で話してるうちにあそういえばアルベルトいるじゃないかって思っちゃって、
はいはいはい、
本物の、スペイン語喋れるやついたと思ってでそれで電話したんですよ、
はい、
したらちょうど取らなくて、
はい、
でしたら すぐショートメールが来て、
はい、
今メキシコにいるから日本に帰ったら連絡しますみたいな、
はい、
で連絡来てやってくれたみたいな感じですね。
なるほどね、うん、メキシコかみたいな。
そうだからこれ実はミュージックビデオが、はい、ポンチョとか来て、
はい、
すごいメキシカンな感じでやってるんですよ、
はいはい、
それ実はもうタピオカとパンケーキのレコーディングしてる時から、ナオトと決めてたんですね。
はははは
ちょっとメキシカン風にやろうやつ、
はいはい、
タピオカ全然メキシコと関係ないですけど、
はい、
でやってて、
はい、
ちょうどアルベルトに連絡したらメキシコにいるっていうの言ってたんで、
はいはいはい、
だからそれ聞いた時なんかすごい不思議な縁みたいなの
感じ、ぴったりもう繋がってた、
はい、ですね、
はい、まあ、そういう沖縄の音楽界、音楽史っていうと、
はい、
この人たちが出ないとなっていう、キロロの、
はい、
メンバーがですね3曲目に一緒に作ってます、
はい、これそうですね。千春が、ちょうど自分のアルバム制作してる時、
はい、
他の仕事もするじゃないですか、
はいはい、もちろんね。
でちょうどキロロの千春にソロアルバムやるんですから、
はい、
ちょっと一曲なんか一緒にやらない、なんか僕のために曲書いてくれないみたいなお願いをしてたんですよ、はい、で、まあ、それは置いといて千春の新曲のレコーディングを僕プロデュースさせてもらったんで、
あ、なるほどね、
アレンジしてやってたんですね、
はい、
でちょうどピアノの方とこうコードの打ち合わせとかしてて、
はい、
こう積みとかこう、
はい、
もうちょっと高い方がいいかなとかどうのこうのってこう、まあ、コード進行をやりながらこう弾いてたんですよ、
はい、
で俺ギター弾いて、
はい、
で急にチャルがバーンと入ってきて、ね、マサルニーマサルニーって呼ばれてるんですけど、
はい、
マサルニーっつって今曲できたっつって、
はいはいはい、
何言ってんだろうと思ったら、マサルニーの今曲できた、もうメロディーが逃げないうちに逃げないうちに今取れたい今取れたいみたいなって今さっきに言ったの弾いてみたいな、でフォーって弾いたら急に歌い出して、
その場で、
はい、
あ
うわめっちゃいいなってなって、もうじゃあ忘れないうちにもう今録音しようっつって、はい、そのスタジオでその場、はいはいはい、そのまま録音して、でそれがデモテープになったんですね、でその時に1番しかなくて、
はい、
忘れにじゃあ2番は宿題ねって渡されたのがこの曲だったんですよ、は
い
は
い、なるほどね、はい、ケイタさんっていうのも長野出身の方なんでしょ、
はい、今セブンプスのベースやったりギターやったりしてるんですけど、まあまあこいつも、まあ、僕と一緒でどうしようもない男なんですよもうお酒飲みでいつも、まあ、俺は奥さんに嫁さんにですけど、
はい、
まあ、彼女に謝ってるみたいなやつなんですけど、
はいはいはい、
でちょうど2番の歌詞考えてる時に、もうなんか結構詰まってしまって、
はい、
これから先どうやって進めていこうかなって思ってる最中の時に、
はい、
ばったりというかケイタと一緒にこうお酒を飲む機会があったんですよ、
はいはいはい、
って言うと、あ、ここにいたじゃないかどうしようもない男一人っつってでそれで一緒にやらないって言って、
はい、
デモテープをチアルが歌ったのを渡して、で一応自分が書いてた書きかけの歌詞も送って、あとなんかつなげてもらったみたいな感じかな携帯に。
あ、なるほどね、やっぱそういうダメなやつ、
ダメなやつが書いた歌ですこれ2番は
でもまあ今回アルバムのジャケットも描いてるわけですもんね。
そうですね、僕は絵がもう音楽以外の趣味 で言ったら絵ぐらいしかないかなと思うんですけど、
はい、はいはい、
それまでも音楽しか趣味ないっていうぐらい、音楽って聞くのも好きなので、それで絵は結構なんかちっちゃい頃から好きでしたね。
東京造形大学受けたんですもんね。
受けて観光デザインっていうのをやりたかったんですよ、まあ、公園とかそういうのを作りたいなっていう思いがあって、それで受けたんですけど、見事もうね、石垣島の田舎で育ったんで物の見事にレベルが違いすぎて周りの、でそれでちょうどあの上京してあの美大専門の予備校みたいなのあるんですよ、そこに行ってる時の最終夏休みぐらいだったんですけど、A 所からあのマサルもう一回一緒にバンドやらないって言われて、でもあの当時はなんかあの音楽なんかで食っていけるわけないしなって思って断ったんですけど、もう絵描いてる時もなんかずっと頭の中にギターばっかり浮かぶんですよ。でそれでもう親にも黙って学校やめたって、やめちゃってめっちゃ今でも好きなんですよ、絵。人の見るのも好きだし。
でアルバムの4曲目にですね、ドミナント色のレコードっていうタイトルがあって、ドミナント色ってどんな色だろうと思ったんですけど、これは詩がね、あの下地勇さんで、
ドミナント、一応ドミナント配色みたいなのあるらしいんですけど、本当に、ただあのドミナントってこう音楽用語であのルートに 戻りたいとか、あと刺激的なんか盛り上げるみたいな、どっちの意味もあるんですけど、このイサムからこのドミナント色のレコードって来た時に、でしかもなんかこうあの日に戻れもう戻れないなっていう歌なんですけど、このドミナント色っていうのがもうすごいぴったりで、戻りたい、戻りたい気持ちはあるよ、だけどやっぱり前に進まないといけないみたいな、ドミナント色のレコードってよく考えたなってちょっと感動しました、歌詞来た時。
これはもうイサムさんがイメージしたんだ。
はい、
イサムさんはそういうあのマサルさんが美術少年だってことは知ってるんだ。
あ、一度一緒にあのそれこそディアマンテスのアルベルト の、はい、呼びかけで、沖縄のミュージシャンの絵が好きな人だけで、展示会やったことあるんですよ。その時イサムも一緒にこう展示会やってたんで、やっぱり分かる、あの 絵描いてるっていうのを知ってましたね。
年も近いわけですもんね。
年越したかな。
で下福レコードっていうのもやってるって、
やって、あの一応、無計画なんだっけなでやってますあのだから別に解散することもなく、だから再結成することもなく、なんかダラダラダラダラやってますよ
なるほどね。 その辺が沖縄っぽいっちゃ沖縄っぽいですねこうでなければいけないがないっていう。
そうですね。
でこのドミナント色のレコードもギターは、まあ、あのとっても味のあるレコードギターでしょ。
はい、はい、3人であの、はい、下地勇と川光之と僕で、
でホルキーズのメンバー、はいはい、
実はこれあの普通あのちょっとマニアックな話なんですけど、チューニングって 440Hz とか 441.2、まあ、今ちょっとクラシックが高くなって 443 とかって言われてるんですけど、なんか 432Hz でチューニングしてるんですよ。だからちょっと低いんですよ。
低い、うん、はい、うん、渋いんだそれで。
なんか いろいろなんかこうね、今 YouTube とかでいろんなの見れるんで、見てたら 440Hz はこう悪魔の周波数だとか、なんか いっぱいあって、まあ、それでも使ってるんですけどね、だけどでそれで一番自然界にあるヘルツは432っていうのを誰か言ってて、誰かとかいろんな人が言ってて、で実際にその音を流したりっていう動画もあるんですよ。同じ音を 440Hz と 432Hz で流したっていうやつがあって、はい、じゃあなんかやっぱ感じ方は全然違うんですよ。まあ、安らぐのかそういうならちょっと自分の心の中分からなかったんですけど、一応感じ方は全く違ってて、
とってもねアーシーな感じがした、
ね、しますよね、うん、だから そういうのもあってちょっと今回チャレンジ、しかもあの鍵盤が入んないんで、
はい、
鍵盤が入るとどうしても周波数はもう441とか2ぐらいにしないといけなくなっちゃうんで、ギターとウッドベースだけだったから、それで、あ、歌ベースかだったのでこう今回これで440にちょっとあのチャレンジしてみようっていう試みですね。
ああ、そういう曲の後にですね、あのシージャー55っていう、まあ、ロックンロールが入ってるわけで、はい、清作さん、はい、やっぱりいますねここにも
本当に実はそのオレンジレンジと話した後に、
はい、
一番最初に声かけしたのが
清作さん、
清作だったんですよ。
あ、
でそれで清作と話してる時にもう清作の中ですでに、
はい、
あの もう行ってすぐぐらいからもうシージャー55っていう言葉が出てきてて、
あ出てきてた、
はい、でその時にあの言われたのが、あ僕オファーする時に、はい、あの島袋勝っていう人間を使って、
はい、
面白い音楽やってほしいってしかオファーしてないんですよ。
あなるほどね。
だから何々やって
材料にしてくれと、
はい、で何々やってくれっていうの一個もなくて、
はい、
ただただ本当にあの やってくれたものに関しては絶対 NG は出しませんみたいなことを、はいはいはい、言ってたんですよ。そしたらあの清作が言ってくれたのが、
はい、
島袋勝も着込んだモンゴル800をやりたいって言ってたんですよ。
あ確かにね、音楽はね、うん、モンゴルっぽいですもん、
はい、なのでもう本当にそういう まんまになったかなと思いますこれ。
あでもモンパチだとあのオーリートーリーミーファーユーとは言わないんでしょ
う。そうですね、これ石垣島の方言なんで、
はい、
だからよく石垣島の方言もこうやって調べてくれたなって思います。
なるほどね。でそういう、まあ、前半の流れの最後はですね、はい、太平洋温度っていう、
はい、
これかと思いましたけどね横浜のスーパースターが2人いるっていう。
そうですね、あの、まあ、マイティグランドサミーと、
はい、
ね、クレイジーケンバンの、はい、横山健さんが入ってくれて、
はい、これ面白かったですね
あのちょうど健さんがあのやってくれるっていう いい返事をもらった時に、
はい、
なんかせっかくながら横浜と沖縄の歌を書こうっていうふうに思って、
はいはいはいはい、
で横浜と沖縄ってつながな何つながりかなってずっと探ってたら太平洋っていうことに出会った、まあ、出会ったっていうか、
はいはいはい、
太平洋だなって思ったんですよ、
はいはい、
その時なんかこの太平洋っていう響きが、
はい、
すごく日本っぽいなっていう思って、パスティックオーシャンじゃなくて太平洋が、
確かに確かに、
それで温度作ろうって思って盆踊りができるような、
はいはいはいはい、
これ作ったら多分ケンさんの声にぴったりだわって思って作ったのがこの歌だったんです。
もうソングライターに徹した、
はい、でそれであの、ね、もう本当にコテコテの温度にしたとしても、
はい、
多分サミーが、
はい、
もうめっちゃバッチリなビートでレゲエのビート聴かせてくれるだろうっていう予想もあって、
はいはいはい、
そのままこうやったって感じですね。これ
レゲエはでも沖縄の音楽に近いところがあるわけでしょ。
似てるとこはあるかもしれないですね。
でもあんまビギンでやんない、
あんまりやったことないんですよ、まあね、一応ちょっとなんだっけ、あのおじい自慢のオリオンビールが少しレゲエっぽい感じにはなってるんですけど、
は
い、
でもこれは歌やってみてどうでした
いやもうなんか意外とみんな喜んでくれて、これ面白いね面白いねっつって、
まあ、温度はねやりそうなとこありますけどね、
なんていうんですかね、あのスタッフも含めて、
はい、
でそれこそあのサミーも、
はい、
マサルさんこれやばいねって、で、まあ、彼は本当に世界的なレゲエ、ね、はい、なので彼がこう本当に日本から持ってくるのにふさわしい曲になったかなと思ってますけどね、
はい、ジャマイカの色とね三線とギターが一緒になってるっていう
本当に面白いですこれ、
でアルバムの後半はですね、はい、インストゥルメンタルのコンバースで始まって、
はい、
これはもうギターの音色が
そうですね、はい、あのこれもこれ朝からさっき話に出た向井沢と当たると一緒にやってるんですけども、はい、あの彼が多分一番僕のギター聴いてると思うんですよ。
あ、はい、
うん、まあ、ビギンでもずっと一緒にやってるし、
はい、
何かこうデモテープとか作るとか、
はい、
なんかやるときって絶対一緒にやってたんで、
はい、
打ち込みとかプログラミングとか、うん、
ね、
なのであの聞いてるって分かってたので、
はい、
なんか一回あざるあのインストの曲書いてみないって振ったら、
はい、
やりたいですって言ってくれて、
ははは
だから多分、うん、吠えるギターから泣くギターから、
はい、
本当に奏でるギターからっていう全部を入れたかっただと思います。
あ
彼は
なるほど、ね、
だからそういうメロディーになったのかなっていう、
やっぱその石垣で一緒にこう、まあ、石垣の出身の人と、
はい、
な那覇の人とっていうのは違うものがある感じですか。
いや基本僕そんなに沖縄っていうのも、まあ、沖縄って結構特別なとこだとは自分で思ってるんですけど、
はいはいはい、
こんなにねルーツミュージックみたいなものが日常に溢れてるとこって結構ないと思うんですよ、
はい、うん、
例えば青森行って、
はい、
津軽民謡がずっと日常にあるかって言ったら多分そんなことないと思うんですけど、はい、まあそれの強さみたいのは感じるんですけど、
はい、
結局沖縄だから石垣だからってじゃなくて多分一人のミュージシャン、
はい、
一人の男として多分 アタルを付き合って、まあ、石垣同じ石垣だから後輩だからちょっと怒りやすいってもあるけどあーうるせえとか言いやすいってのあるけどそういう感じですかね多分。
あ、その程度っていうことなんですもんね。
はい。
でもこのスターリリーに加わってる人たちの中には、はい、あのまあ、いろんなところの人がいますもんね。
はい、なぎパンさんっていう、
はい、
もうかこれか彼もなんか結構レゲエとかがすごい人なんですけど、う
ち あの
プログラミングがすごい人 で、最初にこのスターリリーの音源が、まあ、デモテープみたいな形で送られてきた時は、
はい、
おこれ絶対ビギンでは やんないスタイルだけどむちゃくちゃかっこいいなと思いました、
うん、
はい、すげーと思って、
はい、
が第一印象ですねこれ、はい、スターリリーは、
まあ、あの前川さんはカリウシは一緒にやってますもんね。
そうですね、一度僕カリウシ あのアレンジもさせてもらったこともあったりとかで、
はい、
仕事は一緒にやったことあるんですけど、こうやって曲書いてもらったのは初めてだったんで、
あ
しかも意外とすごい重いテーマなんですよ、
はい、うんうん、
まあ、スターリリーっていうのは姫入りのことなんですけど、うん、
あ
のだから一応あのなんていうんですかね、もう悲しいっていうか、まあね、あ同じ失敗しない方が したくないなっていうような歌ですけど、でもね俺これ反戦の歌には全然聞こえなくて、
聞こえなかった。
ただやっぱり前川慎吾のこれが多分なんて言うんだろうな、
はい、
真骨頂じゃないですけど歌詞の世界の、
はいはいはい、
金網越しや君とハグができないよってこ この言葉に全部が集約されてる気がするんですよ。
あ
だからね、
確かにね、
本当に基地とか戦争とかも当たり前のように ない方がよくて、
はい、ビギンもね金網は歌ってますもんね、はい、
だけどなんていうんですかね、あのもう今ね明日からなくなるわけでもないから、
はい、
うん、今まだある現実があるわけじゃないですか、
はいはいはい、
でもその現実をちゃんと受け入れながらも、
も
うみんな仲良くしようやっていうのが全部入ってる気がするんですよね。
ああなるほどね、
金網越しじゃ君とハグができないよっていう言葉が、
なるほど、ね、
心の金網だけもう取っ払っちゃおうやみたいな、
はい、はいはいはいはい、
それだからこの歌聴いた時慎吾の歌詞の世界はやっぱすげえなーと思いました。
確かにね、ねえ、ビギンの、歌の日にかりゆしが出た時あったでしょ。
はい、ありました。
あの時に、はい、ああなんかつながったなと思ったんですよ。
彼らの歌いいですよねやっぱり、
はいはい、でこの一緒に歌ってるのあのハロー雪本さんはヤング大原。
そうですね、雪友、ハロー雪友、はい、ヤング大原で、実はヤング大原も
出てますもんね。
歌に出たことあって、
見てる見てる。
なんかね慎吾があの僕 あのソロアルバムのことで、あの家まで訪ねてきてくれたんですよ、
はい、
で今悩んで出るとあのマサルさんブルース大好きだから、
はい、
大阪のブルースマンたちと一緒にブルースのの曲やるのいいかなって思ってるっていうですがみたいな、
はい、
なんかちょうどそ あのハロー行きともに、
はい、
慎吾が相談されたみたいで、
ああ
の沖縄の音楽ってどうやって作るんですかっていう、なんか
沖縄の音楽って
沖縄のそうだから言えば、アンマーとかシマンチュンダカラとか、はい、みたいなやつ、というのはどうやって僕ら作ったらいいんだろうっていうのを相談されたらしいんですよ。
ああ、はいはいはい、
やりたいらしくて、
はいはいはい、
だから別に三線が入ってなくても、ね、あの言葉だけで沖縄の世界に持っていける場合もあるし、
まあアンマーはね入ってないですもんね、
で、言葉がなくても三振だけで持っていける場合もいろいろ数多くあるじゃないですか沖縄って、
は
い、
うん、
でそれをパッて思った時に慎吾があもう沖縄の音楽といえばビギンだろうと思ってくれたらしくて、
あ
でそれで一緒にこのやりませんか、あのゆきとも一緒にあの、うん、やりませんかっていうふうに話を持ってきてくれたんですよ、
なるほどね、
若いだからちょうど僕らの世代、
はい、
まあ、軽石とかあの、はい、モンバチカの世代、
はい、
さらに下だから言語をあらば、
はい、うんうん、
だからその本当下ね、もっと下の世代のねミュージシャンと一緒にやれたっていうのはすごい面白いなかったなと思います。これ
ああそうだ、ラブソングを歌ってみてメディオでね、
はい、
川口大輔さんが入ってたでしょ、
はい、大ちゃんにピアノを弾いてもらいました。
で HY のプロデュース彼やってるんだよね、
はい、あ今もやってるんですかね、ああ
やってましたもんね、
う
ん、ずっとね、
そうやってました。で、ね、沖縄にもあの家借りて住んでるんで、
ああ
で そのさっき言ったあのピアノ、あの チアルの曲のレコーディングしてる時のピアノも大ちゃんだったんですよ、はい、川口大輔さん、
はい、あ、そっかそっか、
なんかそれでその時に大ちゃんもいる時に出来上がった曲なので、どうしてもこう大ちゃんに弾いてほしいなと思って、あ、沖縄にいるタイミング教えてっつってレコーディング来てほしいっていう、
なるほどね、
で読んだって感じですね。
まあ本当にあのビギンもモンパチもオレンジレンジもあのカリーシー58もヤングオーハラもそういう HY もやっぱりずっとこうこのアルバムの中に繋がってるっていうことができますもんね。そうですね、
はい、
あ、で海の声がですね、はい、マイティンクラウンレゲエリミックスバージョンで入ってるわけで、
そうですね、
違う曲ですね。
これはあのもうソロアルバムのためにっていうよりは、
はい、
もうあのサミーがマイティクラウンのサミーが、
はい、
あの、どうしてもあの海の声をあのレゲエバージョンリミックスでやりたいって言ってくれて、
はいはいはい、
でそれで結構レコーディングも入ってすぐ多分オケアも自分で作ってたんだと思います。
あはははは
すぐ送ってくれて、
はい、
っていう感じですよ。だから今聞いてもなんかすごく心地よくてレゲエのリズムが、はい、海の声に本当に合ってるなと思いました。
はい、違う意味のね、うん、海の声が聞こえる感じなのね、
本当に、ラムかなんか片手に飲みな持ちながらこう踊りながら聞きたいなって感じですよね。
あ、ちょっとお酒入ってる感じがねで、この後半でですね貝殻の歌と青のままがこれは思いがけないって言えば思いがけなかった。
あ、そうですか。まあ拓哉はあの本当に僕あのスキマスイッチ好き で、
はいはいはい、
で何度か会うんですけどすれ違いっていうか、まあ一緒にねあの乾杯したこともあったんですけどなかなかこうギュッと親しくなるチャンスなかったんですけど、
はい、
ちょうどあのよく僕が東京来て飲みに行くバーが、
はい、
彼も常連だったんですよ
なるほどね
でそれでめっちゃ仲良くなって、でそれから東京来るたびお互いタイミングがあったら一緒にお酒飲みに行ったりとか、
はいはい、
してたんですけど、
はい、
あの今回もだからねあたくやお願いしたらあの書いてくれっかなと思って恐る恐る聞いたみたいな感じだったんですけど心よく OK いただきまして
なんかすごい合ってる感じですよね、
うん、でも僕あの曲書くときってやっぱり誰かがあの歌うっていうのを想定して書くので、
はい、
で提供させてもらうときもビギンのときも、
はい、
自分のために自分が歌うために書くっていうの想像もできなかったし、
は
い、まして誰かが、あの曲を提供してくれるっていうの想像したこともなかったんですよ、
はいはいはい、
まあだからラブソングを歌ってみるよもこの貝殻の歌も、
はい、
シージャーゴーゴーもそうですけど、
はい、
なんか、まあ、貝殻の歌のデモテープがまず届くんですけど、
はい、
あの拓哉おやじ拓哉が歌ってるんですよねデモテープ。
そうそうそう、ね、
もうスキマスイッチなんですよで俺やべえと思って、まあ拓哉のこの歌力っていうか、
はい、
そこのレベルまで僕俺持っていけるのかなっていうプレッシャー、まず
あプレッシャーね、
表現できるのかなっていう、
あれだけのボーカリストと
のあのだから声聞いてしまうと思うんだから、
はいはいはいはい、
まあね世に出ることはない声ですけど、はい、うわーって本当悩むぐらいプレッシャー、
うん、
だからチアルの歌もそうなんですけど、
はい、
チアルが歌ったらもうキロロなんですよ、
うんうん、
すげえなーっていうので、でもやっぱり自分なりにあのね聞いてくれる方の耳障りが良かったりとか、
はい、
なんか心にスッと入るとかっていうね立ち位置してどこかなって自分なりに探してこの貝殻の歌は、まあ、ハワイアンレゲエっていうか、
うんはい、
まあ、ジャワイアンみたいな、
はいはいはい、
形が自分の多分声とか、
はい、
キャラ的にスッと届きやすいのかなっていうのは、
はい、
こうやったアレンジですねこれは。
あはははこの鶴田さんっていうのはこれはお付き合いあったんですか。
これあの鶴隼人っていうのは昔高木真彦のシェキナベビーズっていうバンドがあって、
あはは、
あの一緒に僕ギタリストですけど参加したことがあって、
あははは、
あと一曲も書かせてもらったんですよ。
あ
でその時の付き合いで、その時からの、
あはは
で彼のドラムがものすごい好きで、僕
彼も沖縄なんですか。
いや大阪です。
でしょ、
大阪から呼んだんですよ、
大阪。あ大阪から呼んだんだ、は
い、で結構86のビート あの曲が好きで、まあ、それこそさっき言った青のままのドラムを叩いてほしいなっていうので呼んで、
はい、
でちょうど貝殻の歌と撮るタイミング一緒だったんで、もうそのまま隼人にお願いしてやってもらったって感じですね。
あ青のままはこれは歌いたやりたかったんですか。
これ実はあの、まあ、クレジット、その当時のビギン、クレジット誰が書いてもビギンだったんで、あのビギンって書いてるんですけど、 僕が作詞作曲した曲で、この曲は。
なるほどね、
はい、で、ちょうどその俺がソロアルバム作るっていうことを、
はい、
まあ、メンバーとかに言うじゃないですか、
はいはいはい、
言ってた時にあのうち の, あのピアノのひとしが、
はい、
もうあのままめっちゃ好きだったらしくて、
あ
で、まあ、それああいうのをやってほしいと、青のままみたいなものを。
なるほどね、まあ、ブルースっぽいですもんね。
で、いや僕は正直ちょっと嫉妬したぞっていい曲でできて、
はい、
で、あれはもうマサルしか書けない感じの世界観だから、
はい、
ああいうのをなんか一曲入れてほしいっていうふうに人しかリクエストされたんですよね。
ああ、
したらだったら青のままそのまま入れちゃおうと思って。
あ、そういうことだ、
はい、でそれでアレンジをもうガラッて変えて、もう本当にブルース寄りの、
はい、
まあオリジナルっていうか最初に撮ったやつは少しちょっとなんていうんですかね、カントリーっていうかみたいな感じだったんで、今回は本当にブルース寄りでやらせてもらいました。
ね、これ気持ちいいですもんね。
はい、
そういうそのまあこういろんなストーリーが自分の中であって、
はい、
やっぱり今この年で出す初めてのソロアルバムっていう感じがありますね。
ああ、もうそう言っていただけるとありがたいですねで意外とだからね、のやっぱり心配とかもあったんですけど、
はい、
なんか聞いてくれた方からはすごい評判良くて、
はい、そうですよね、
なんか面白いのできたねとか、
なん
か何々聞いて感動したとかって言ってくれてるので、なんかそうですね、本当にね、こんなたくさんのアーティストに支えられてできたアルバムなんで、できるだけたくさんの方に届けるのが恩返しかなっていうふうに思ってるから、本当にいろんな方に聞いてほしいですね。
はい、タイトルはいつつけたんですか、これは。
これ実は去年55歳になったんですけど、
はい、
去年に出そうかっていう思って動いてたんですよ、
はい、
もう2022年ぐらいから。
あ、
だけどもやっぱりね、全員忙しい方なのでなかなかこう曲も出揃わず、まあ、僕もそうですけど、はい、で去年出そうと思ってたのが、
はい、も
う去年のちょっとだから去年の誕生日ぐらいか、9月ぐらい出そうと思って、
はい、
全然それ間に合わず、全くもってで年末かなと、それも全く間に合わず、
はい、
で結局2月までに落ち着いたって感じです、
は
い、だから55歳の時にアルバムだから、まあ、55回転、
はい、
55rpm っていう感じですね、
はい、でこのジャケットもご自分でこれに合わせて描いた。
はい、そうです。あ、キャンバスに描いたやつですね、これも。
あの個展もやってらっしゃるんでしょ。
あ、3月、そうですね、3月11から3月17なんですけど、本当に東京で初めての個展だったんで。
どのくらいの作品があるんですか。
15、6点ですかね。
あの、
まあ、個展に合わせてね、無料のイベントなんで、こう通りがかりの人がパッて目を引くような絵描けたらいいなっていうので、それに合わせて結構デカめの絵も新たに描き足したりとかしてたんですけど、15、6点、まあ細かい話したらもうちょっとあるんですけど、みたいな感じですね。
普段はあれですか、そのまあ時間があってこう本当に気ままに過ごせる時間があったら、やっぱりギター弾いてる時間と絵を描いてる時間と、なんか他のことやってる時間っていう、どういう感じの割り振り方なんですか。
そうです、俺あのギターは本当になんか必要があった時しか弾かなくて、
あ、
例えば、
はいはいはい、
ツアーがもうちょっとで始まるから練習しようとか、
はい、もうすぐ始まりますね、
うん、とかあとは曲書かないといけないとか、
はい、
なんかあのもうそろそろ指動かしてからやばいなとか、
はいはいはい、
そういう時は結構こうだから言えばあのなんていうんですかね、試験前にめちゃくちゃ受験勉強するみたいな感じの、
はいはい、
ギターの弾き方なんですよ、
はい、
で絵は本当になんか例えば絵の具出してきたりとか、
はい、
そういうのが結構めんどくさいなって思って、
あははは、
書くって決めて、置いてしばらくはもう汚いままでいいやと思って、
あははは、はいはいはい、
っていう感じですね。だから今からちょっと絵描こうかなって意外とならないんですよね。
あ、
だからもうセッティングされてれば、例えばアトリエみたいのがねどっかにあれば、もしかしたらさらってやるかもしれないし、
はいはいはい、
だから音楽とちょっと似てますね。よし今日やるぞって思わないと描かないというか、
あ、なるほどね、でももしあの上京してきた時に東京造形大学に入っちゃってたら、
はい、
ビギンはない、
多分ないですね。 今頃ね、どっちに向いてたか僕分かんないですけど、今頃なんかね、デザインに関係した仕事に、やってるかもしれないですね。
ああ、面白いですね、そういうのは。
人生は面白い、そういうの。何があるか分かんないです。はい。
そういう中で初めてのソロアルバムですもんね。はい、最後は喜びのブルースと空っぽかたつむりという曲で終わっております。
はい。喜びのブルースは、ちょうどマフルキーズのドラムの東俊太郎、
はい、
エイショの息子ですけど、
はいはいはい、
彼に子供が生まれたんですよ。
お、
去年なんですけど、
はい、
もう俊太郎はもう赤ちゃんの頃から知ってるん で、
でしょう、ね、
自分の息子に近い感覚なんですけど、もうあまりにも嬉しすぎておーってなって、もうね、ひとしと二人で俊太郎お前何でも言えよ、もう出産祝い、もう何でも俺たちが何でも買ってやるよみたいなぐらいの感じ、もう おじいちゃんみたいな気持ちになってるんですよ、
はい、
で、まあ、それももちろんあったんですけど、
はい、
なんとなく自分が一番祝えることって何かなって思った時に歌だったんですよ、
はい、あ、はい、
それで俊太郎のことを思って、はいはい、喜びのブルースって書いたんですけど、
はい、
これ実は喜び何に立てよう朝露に輝き開いた花のようって歌詞があるんですけど、
はい、
沖縄のこう伝統的な歌で鍵上げで風っていう歌があって、だいたい結婚式とか祝いの場でザベラキとして踊られる歌なんですよ、
はい、
鍵屋で愚人風とかいろいろ言い方あるんですけど、鍵屋で風って言うんですけど、この鍵屋で風の歌詞がこのなんですよ、この喜びは
何に例えよう、
はい、
朝露に輝き
みたいな
花のようだ、
ちょっと言い換えはしてますけど、朝露が降りて、
はい、
それを受けて入った咲いた花みたいに嬉しいねっていうことを、
はい、
歌なんですよ。
なるほど、ね、
だからどうしてもこのね、沖縄伝統的なこう祝いのめでたい歌の歌詞の、
はい、
をどこかに入れたいなと思って、
はい、
あえてこの1番の B メロに入れたって感じですよ、これ、
はい、でラッパーのですねルード A、はい、アルファーさんが入って、
はい、
彼は沖縄市出身だ、
はい、最高ですね、ルードの、
ええ、
特にルードはこの曲って86ってツッツッタツっていうリズムなんですけど、
はい、
よくソウルとかにあるような、
はい、
このリズムってもうラップが入れるのがもう至難の技なんですよ。
なるほ
ど、ね、もうめちゃくちゃ難しくて、
なるほど、ね、
で俺今までこれ聞いたことないんですよ、ラップこれで入れてるのこのリズムで、
はいはいはい、
で実際にねラップやったくれたルードに聞いたら、
はい、
嫌がらせかなと思うぐらい難しかったらしくて、なのでなんかなんていうんですかね、彼もこのリズムでラップやってるし聞いたことない、
はい、
だから多分なんか意外と、ね、初めてではないかもしれないけど初めてに近い試みだったかもしれないなっていう思いますね、これは。
なるほどね、
はい、
で、最後はですね、この人が沖縄の出身だったってことを知らなかった方がたくさんいるんじゃないでしょうかね、はい、山田孝之さん、
はい
はい、
作詞してくれましたね、空っぽかたつむり、
は
い、お母さんがね宮古島の方で、高之はで、はい、お父さんが鹿児島かな、
はい、
で一応なんか生まれは那覇で生まれたらしいです、
はい、
高之は。
やっぱりそういう、まあ、沖縄の、はい、音楽に関わってる人たちの、はい、こう一つの、まあ、ステージを作ったっていう感じがありますか。
そう、どうなんですかね、なんか本当にただただいつも美味しく楽しくお酒を飲めてる仲間とやったっていうイメージです
ビギンってでもそういう存在なんでしょうね。まあ、エイショさんが一人がこう周りと見えますけど、
うん、
でもビギンっていうバンドが沖縄の人たちにとってこういうバンドなんだなって、
あ、
そういう意味ではエイショさんと違う形でマサルさんがビギンらしいものを作ったんだなと思った
かもしれないですね、
ええ、
そのね、本当にノミニケーションっても古いですけどそれで広がった縁もあれば、なんか本当に音楽だから、例えばオレンジレンジなんかもう俺は後輩だけどめちゃくちゃ尊敬してるし、もう今日作ここにね参加してくれた方全員ですけど、だからそういう意味ではこの心のつながりとか音楽のつながりみたいなものもやっぱりしっかりあるんだなと思いました。
なるほどね。
例えばね、武さんとなんかの時代もそうですけど、もう携帯電話とか あのネットとか全くない時代僕たち生きてきたじゃないですか。だけどなんか今こうやってね新しくどんどん進んでいくことをこう別に嘆かなくて、
はい、
なぜかというとなんかもうツールが違うだけで、
はい、
もう、はい、人間が表現したいことなんて、うん、もう本当に、
はい、
愛とかだけだと思うんですよ、
はい、
なのでたとえ世代が違っても、
はい、
なんか出そうとか違ったとしても、
はい、
なんかやっぱり向かってくる方向
は
一緒なんだなっていうふうに改めて思いました。
あのビギンはあのデビューした時は全然島唄じゃなかったので、
はい、
2000年代入って島唄になった
んですよ。そうですね、はい、
でそのデビューした時のビギンがこう、まあ、この形だったんじゃないかと思った。
あ、なるほど、そうかもしれないですね。
ここに島唄が入ってくるんですよね。
そう
です。最初はだからそれがこう、まあ、34年35年経ってもっと大きい形でバンドになったんだっていう、
はい、うん、嬉しいですね。そう言って言えると
それはやっぱりマサルさんじゃないとできなかったでしょうね。
多分あの僕 全ミュージシャン直談判なので、
あ、
多分もしかしたらあのレコード会社とか事務所とかがきちんと決めて、
はい、
こうこうこうだからお願いしますっていうやり方だったらもしかしたら実現しなかったかもしれないですね。
なるほどね、はい、というアルバムであります。
はい、
ありがとうございました。
はい。